御言葉をお読みいたします。ヨハネによる福音書第1章1節から14節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証をするために来た。光について証をするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく、光について証をするために来た。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。先ほど賛美歌121番を一緒に歌いました。クリスマスによく歌う賛美歌、よく聞く賛美歌というわけではありませんけれども、本当はもっとクリスマスの時に歌われてもいいのではないか、そういうふうに私はいつも思っています。で、今日は1節と4節だけしか歌いませんでしたけれども、この賛美全体が私どもに訴えかけているのは、この人を見よ、この人を見よ、この一言に尽きるのです。この人というのはクリスマスにお生まれくださったイエス・キリストです。生ける誠の神であられながら、人となってこの世界に生まれてくださった主イエス。しかも、まぶねの中にという言葉が表していますように、主イエスはこの世界の最も貧しいところ、最も低いところ、最も暗い、そのような場所をご自分の居場所、ご自分が生きる場所としてくださいました。その中に命の光を灯してくださったんです。その真っ暗なところで主イエスはいじけたり腹を立てたり絶望したりというのではなくて、父なる神様の御心に最後まで生き抜いてくださいました。十字架の死に至るまで従順であられ、それ上にそこに救いの出来事がもたらされたんです。それによって私どもはいついかなる時も神に愛されているという、そのことがよくわかるようになりました。そして暗きに輝く誠の光イエス・キリストは、今も私どもの歩みを照らし続けていてくださいます。それは言い換えれば、まだ私たちの歩みの中には深い闇がある、私たちが生きる世界には闇が覆っている、そういうことでもあるのです。それはどこか遠い場所にいる、自分とは全く違う人たちの心が暗いままなんだ、そういうことではありません。私たち一人一人の中にもさまざまな思いが渦巻き、その思いをどこにぶつけていいのかわからない、そういう中で心の中にこうドロドロした思いがとぐろを巻き、真っ暗な心、まるで死んだような心になってしまう、そういうことがあるのではないでしょうか。けれども、私どもは信仰の眼差しで今も生きておられる主イエスを見つめることが許されています。主を信じるものとされています。救いというのはこの目で見、この耳で聞き、この手で触れることができるほどに確かなものであるということです。いや、本当のことを言えば、私たち自身の不確かさを超えて、復活の主のその命の確かさが私たちを捉え、また救いの喜びへと、救いの喜びに生かしてくださるんです。で、今日はマタイによる、ヨハネによる福音書の冒頭の部分をお読みしました。次週のクリスマス記念礼拝でも同じ箇所をお読みします。で、今日は第1章の1節から5節まで、次週は14節に 焦点を当てて、続けて御言葉に耳を傾けていきたいと思います。でどの福音書もそうですけれども、このヨハネによる福音書の中にも一度聞いたら忘れることができない、そういった物語がいくつも記されています。ただ初めから順番に丁寧に読んでいきますと、難しい言葉と何度も出会う、そういうこともあるんですね。これはヨハネに限ったことではないかと思いますけれども、それでもヨハネ独特の難解な言葉遣いを前にして戸惑いを覚えてしまうこともあるのです。例えば最初の一章一節でこうありました。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。何か分かるようでよく分からない、そういう言葉かもしれません。何か高度なことを言っているに違いない、そう思いながらどこかついていくことができない、そういう思いを抱いておられる方もおられると思うんです。しかしこの福音書を記した伝道者ヨハネも、また彼が実際に来ていた教会の人たちも、この福音書を読む人たちを困惑させて一人ぼっちにさせようなどとは思ってもいないんです。この福音書は全部で21章ありますけれども、本来は第20章までで終わっていたと言われています。その20章の最後を見ますと、この福音書が書かれた目的というのがちゃんと記されているんですね。第20章の31節の御言葉です。こういう言葉で締めくくられているんです。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名による命を受けるためである。つまりこの福音書はすでに信仰に生きている人たちだけに向けて語られた、書かれた、そういう言葉ではなくて、まだ主イエスキリストを救い主と信じていない人たち、そういうあなた方のためにもこの書物が書かれたんだというんです。今で言うと求道者であるとか未信者と言われる人たちが、どうかイエスキリストと出会ってくださって、イエスの名による命に生きてほしい、そう心から願って記されたものです。でそういう理由もあるのかもしれませんが、日本で最初に翻訳された福音書はこのヨハネによる福音書だと言われています。1837年のことです。翻訳をしたのはドイツ人宣教師ギュツラフという人物です。彼は日本宣教を志しましたが、当時の徳川幕府に阻止されまして、その思いを果たすことはできませんでした。けれどもずっと日本への思いというのは持ち続けていたようです。するとある時に海で遭難した3人の日本人漁師とマカオで出会うことになるんです。ギュツラフは彼らの協力を得て苦労しながら、なんとか最初に翻訳したのがこのヨハネによる福音書でありました。なぜギュツラフは最初にこのヨハネによる福音書を訳そうと思ったんでしょうか。とても興味深いことだと思いますね。ギュツラフがこの福音書を好きだったのかもしれませんし、このヨハネによる福音書こそ福音の真髄である、そう思ったのかもしれません。またギュツラフは博学な学者たちと一緒に翻訳をしたというのではなくて、偶然出会った3人の漁師たちと翻訳をした、それはとても意味があることだと思うんです。しかもこの3人の漁師たちは誠の神を知らない人たちでした。聖書の言葉というのは専門家が研究に研究を重ねて、その結果やっと分かった、そういうことではないんですね。キリストの福音というのは漁師という いわば庶民の立場にある人たち、その彼らの日常の中に届けられていくものだということです。目の前に日常の風景が広がり、そこで生活の音がする、生活の匂いがする、福音というのはそういうところに届けられていく、そういうところで喜びの響きを立てる命の言葉であるということです。ギュツラフが訳した日本語聖書はまさにそのような言葉で満ちています。そしてこのギュツラフが訳しました聖書というのは、今でも聖書学的に大変評価されている、そういう翻訳でもあるんです。例えば第1章1節をこういうふうに訳すんですね。はじめに賢い者ござる、この賢い者極楽とともにござる。 はじめに賢い者ござる。この賢い者、極楽と共にござる。ギュツラフは言葉を賢い者、そう訳しました。そして神様のことを極楽と訳しています。まあ、ふさわしい訳語を見つけるのに、まあ、随分苦労したんだな、したんだろうな、まあ、そういうことを、まあ、ここからも見て取ることができるわけですが、ところでこの言葉というのは先取りするようですけれども、14節にありますように肉となられ、つまり人間となられて私たちの間に宿ってくださったイエス・キリストのことです。なぜ主イエスのことが言葉と呼ばれているのか後でお話しますけれども、ギュツラフは主イエスのことを賢いもの、そういうふうに言い表しました。賢さ、あるいは知恵と言ってもいいかもしれません。神の知恵そのものであられる主イエスは、何があってもどんな闇に取り囲まれても行き詰まるようなことはない。どんな困難でもどんな闇でもそこで賢く生きる術を知っています。それは単に頭がいい、頭が賢い、そういうことではない。どこまでも父なる神様の御心に忠実に従おうとする、その主イエスの賢さです。そこに、困難の中にあってもうまくやってのけるということではなくて、その苦難そのものに打ち勝つ力が与えられる。その力は死に勝利するほどにその命が躍動しているということです。主イエスの賢さはそのような賢さであるというんです。私たちは生きる中でさまざまなことを自問自答いたします。特に苦難や試練を経験するとき、まあ、いろんなことを考えるんですね。これからどうしたらいいのか、何かいい方法はあるものだろうか。でそのように私ども生きること、自分自身が存在することそのものを深く問うということがあるんです。命とは何でしょうか。なぜ私は存在しているんでしょうか。何のために生きればよいのでしょうか。あるいはそれなりに生きていてもまだ満足することができない、そういう思いでいっぱいになることがあるかもしれません。それは不安があるからでしょう。あるいはこの世界にはもっと大切なことがあるに違いない、もっと尊いものがあるに違いない、でもそれをまだ私は見つけることができずにいる、まだ触れることができないでいる、どこかモヤモヤした思いを抱えながら、このままでは安心して死ぬことなどできない、そう思っている人もいるかもしれません。私たちが本当の命を生きるというのはどういうことなんでしょうか。ヨハネによる福音書はそのことと、この一番最初からですね、そういう私たちの問いと真正面から向き合っている、それに答えているんです。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。はじめというのは起源のことですね。 あるいはこの根底とか土台、まあ、そういうふうに言い換えることもできると思います。はじめにあなたにどうしても伝えたいことがある。順番的にという話ではなくて、まず聞いてほしいこと、最初に信じてほしいこと、すべての源、すべての土台といえるものがここにある、それを最初に聞いてほしいというんです。で、言葉というのは先ほど申しましたけれども、イエス・キリストのことですから、このイエス・キリストという言葉を当てはめてですね、はじめにイエス・キリストがあった、イエス・キリストは神と共にあった、イエス・キリストは神であった、まあ、そういうふうに、まあ、言い換えて読むこともできます。で、ここで言われている一つのことは、まあ、イエス・キリストは神であるということです。初めから存在しておられた方、この世界が作られる以前からすでにおられた方、永遠なるお方であるということです。この主イエスが神と共にあったというんですね。父なる神様と共にあった。で、神様と共にあるというのは、神様とこう横並びで一緒になっている、そういうことではないんです。共にあるというのは神様にこう向かってということですね。向き合ってということです。つまりイエス様は、また神様という方は本質的にこう向き合う関係、交わりの関係にあるということですね。その交わりを喜んでおられるということです。で、今日の御言葉、このヨハネによる福音書の最初の言葉は、キリスト教の神学、あるいは教理を考える上でもとても重要な箇所の一つでもあります。イエス様の二世一人格論、 あるいはこの三位一体論、ちょっと難しい言葉かもしれませんけれども、でもとても大事な教理を考える上で大事な箇所です。ただここではそういう細かい議論をしようというのではないんです。一つ考えたいのは、なぜイエス・キリストのことが言葉と言われているのかということです。言葉とは何なんでしょうか。私たちも生活の中で言葉を用います。自分の意思を相手に伝え、相手の思いを知る上でも言葉というのは重要な役割を果たしています。けれども人間の言葉というのは時に人を傷つけることもありますね。人の言葉ほど信用できないものはない、そういうことにもなりかねません。でもここで言われている言葉というのは神様ご自身、主イエスご自身のことです。あるいはこの神様の言葉、神の言葉について語られている言葉ですね。でこの言葉と訳されています元のギリシャ語はロゴスという言葉です。まあ、ロゴスという言葉はどこかで聞いたことがあるかもしれませんけれども、これは言葉は言葉でも内実がある言葉、中身がある言葉、実行力がある言葉、そのような意味があります。内実がある、中身がある、実行力がある、そのこととの関連で第1章の3節ではこういうふうに言われています。万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。万物というのはすべてのものということですが、これは神様によって作られたすべての被造物を意味します。でこの出来事を記しているのが朗読していただきました創世記第1章の御言葉です。天地創造の物語です。聖書が一番最初に語る物語でもあります。ヨハネ明らかにこの創世記の天地創造の出来事を意識してこの福音書の初めの言葉を記しているわけです。それは3節になってから書き始めるというのではなくて、最初の1節において初めに何々があった、そういう文章を用いていることからもわかるわけです。初めに何々があった、聖書に精通している人たちはこういう言葉を聞くだけで、初めに何々があったという言葉を聞くだけで皆創世記の天地創造の物語を思い起こしたというんです。万物は言葉によってなった、創三節にありました。でこれは創世記を見ていただくと分かるんですけれども、例えば光あれと神様が命じますと、その言葉通り光が誕生しました。闇と混沌の中に希望の光がもたらされたんです。でそのようにして他の被造物も神の言葉によって作られていきました。私たち人間も同じです。聖書が私たちに伝えたいのは神の言葉による創造ということです。ですから光あれとか水の中に大空あれ、そうやって神様の言葉が次から次へとこう語られていくわけです。でそしてそのことによって万物が出来上がっていく、そういう様子が記されていくわけです。神様は全能の神様ですから、何か言葉を発さなくても黙ったままでこの世界をお作りになることももちろんできたと思います。そして聖書記者も神様はこの世界をお作りになりました、そういう書き方でもよかったかもしれません。でもそうは書かなかったんです。なぜなら天地創造の出来事を語るときに神様の言葉が決定的な意味を持つからです。世界の初め、人生の初め、その源土台には神の言葉がある、神様からの語りかけがあるということです。誰に対する語りかけであるかというと、それは私たち人間に対する語りかけです。それに私どもは孤独ではないんです。そして私ども人間は神の言葉に応え従う存在として作られた、そのことを意味します。人は神に似せて神様の形に作られました。それは御言葉に応答する存在として、つまり神様を礼拝する存在として作られたということです。また天地創造の物語において神様の言葉が大切な意味を持つのは、その神様の言葉が、神様の語られた言葉っていうのは必ず実現する、本当になる、そのことが最初から言われている、最初から約束されているということです。この世界というのは 神様の言葉、また神様の御心が実現するそのような場所であるということです。で、旧約聖書のイザヤ書の第55章に次のような言葉があります。イザヤ書55章の10節から11節をお読みします。雨も雪もひとたび天から下れば虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。ここでは神様の言葉、御言葉がですね、まるで一人の人格であるかのような、そういう語り方がなされています。そしてその御言葉は神の御心を実現するという、そのミッション、使命が与えられています。そして御言葉はそのミッションを必ず成し遂げるんだ、そう語るわけですね。ここに主イエスの姿を見ることもできるでありましょう。私たちを救うために来られた神の言葉こそイエス・キリストであるということです。また私たちが御言葉によって作られたというのは、私たち一人一人の中に神様の御心が込められているということです。その御心によって私たちの歩みが最初から最後まで導かれるということです。ではその神様の御心とはどのような御心なのでしょうか。それは愛の御心です。なぜ神様の御心は愛である、そう断言することができるんでしょうか。聖書の至るところに神は愛である、神様の愛が語られている。もちろんそういうこともありますけれども、でも聖書は初めから神様の愛を語るんですね。神様の第一声、聖書に記されているその第一声、それは光あれという言葉でした。この光あれという言葉がまさに神様の愛に満ちた言葉であるということです。神様が初めに作られたのは光です。この世界に最初に神様が与えてくださったのは光なんです。そしてこの光というのは太陽の光ではありません。太陽は4日目に作られましたから、第一の日に作られた光っていうのは、これはもっと別のものを意味するんです。神様が光あれと命じて、そこに生じた光、それは世界の根本に差し込む誠の光であるということです。ある人は神様は闇に対する宣戦布告をここでなさっているというんです。最初になさったというんです。絶対にこの世界を、絶対にあなた方を無意味さや虚しさの中に引き渡すようなことはしない、虚しさの中に消えることがないように、私があなたを支え、私があなたに命を与える、そう宣言しておられるというんです。それはまさに愛の言葉であり、希望をもたらす言葉です。神様に作られたもので、神様の愛を受けていないものは何一つないんです。神様の愛こそ本当に私たちの命を生かすものであるということです。初めからあったもの、それは神の愛です。この世界の源、私の人生の土台、そこには神様の愛があるんですね。そして希望があるんです。その神様の愛があなたの歩みを初めから今に至るまで、そしてこれからも死を越えて常しえにあなたを支える。神様は御言葉を通して私たちに約束していてくださいます。続く4節では、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、そう記されています。言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった。自分の命についてわからなくなるとき、また自分を見失うとき、これからのことが不安になってしまうとき、私たちは初めに戻るんです。言葉の中に、神様の言葉の中に、そしてイエス・キリストの中に戻っていくんです。そこに命があるからですね。命とは何かということよりも、命とは誰であるのか、これが伝道者ヨハネが伝えたいことでもあります。もちろん命とは何であるかということを問うことは無駄なことであります。むしろ大事なことですね。でもヨハネが、いや神様が本当に願っておられることは、イエス・キリストと出会ってほしいということです。 イエス・キリストの中で見出す命こそ、神様があなたに生きてほしいと願っておられる命であり、愛と光と希望に満ちたそういう命であるからです。私たちを取り巻く環境がいかなるものでありましても、そこでなお輝く命があるというんです。その誠の命をもたらすイエス・キリストと御言葉を通して礼拝を通してあなたも出会ってほしいというんです。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。神様、愛を持って私どもに語りかけていてくださいます。その愛の証がクリスマスにお生まれになった主イエス・キリストです。主イエスは暗闇の中に差し込む希望の光、また命の光です。その光は今もなお輝き続けています。どこで輝いているかというと、暗闇の中で輝いているんですね。ですからこの闇は今もあるんです。10節11節を見ますと、こういうことが言われていました。世は言葉を認めなかった、民は受け入れなかった。世は言葉を認めなかった、民は受け入れなかった。私たちの歩みの中にはさまざまな闇があります。光と闇が交差する、そういった中を行ったり来たりしながら自分の居場所を定めることができずにいる、そういうこともあるかもしれません。でも聖書が語る闇、この世の闇というのは、神の言葉であり命であり光であるイエス・キリストを拒むということです。それが私たち人間の罪、またこの世の闇であるということです。けれども、もう一度5節を見ていただきますと、暗闇は光を理解しなかったというんです。暗闇は光を理解しなかった、理解しなかったと訳すこともできるんですけれども、でもこれは暗闇が光を受け入れなかった、そういう意味ではないんですね。暗闇が光を受け入れなかった、そういうことではないんです。で理解しなかったというのはどういうことかと申しますと、以前の旧約聖書では闇はこれに勝たなかった、そう訳されていました。闇はこれに勝たなかった、その方が分かりやすいかもしれません。他にも追いつくことができなかった、捉えることができなかった、そういうふうに言い換えることもできる言葉です。闇は光に追いつき、光を押しつぶし、光を手中に収めようといたしました。でもついにそれができないまま終わってしまったというんです。闇はこれに勝つことはできなかった。主イエスが私どもの罪から贖うために十字架に着かれたときに、暗闇は勝利したと思ったかもしれません。でもそれはほんの一瞬でした。なぜなら主イエスは朝の光の中でお蘇りになられたからです。ヨハネが天地創造の出来事を心に留めながら、初めに言葉があったとそう語りましたのは、クリスマスにお生まれになったイエス・キリストによって新しい創造の出来事がもう一度ここに起こったんだ、イエス様によって新しい創造の出来事がもう一度起こった、そのことを告げるためなんです。私たちが罪から救われるというのは、私たちが神の言葉であるイエス・キリストによってもう一度新しく創造されることなんです。主イエスはこのヨハネによる福音書の第8章の12節のところで、ご自分のことを私は世の光である、そうご自分のことを紹介なさいました。私は世の光である。主イエスはそうおっしゃった後でさらにこうおっしゃったんですね。私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ、そう約束してくださいました。とても驚くような言葉です。あなたはもう闇の中を歩くことはないというんです。自分の中にもこの世界の中にもいくらでも闇ありそうなものですけれども、いや事実あるんですけれども、でも決してごまかしているわけでも何でもなく、イエス・キリストという命の光をあなたは持っているがゆえに、闇はもはや闇ではない、そう言うんです。神様の愛に包まれて、また希望の中最後まで歩むんだと、そう私たちを励ましてくださるんです。 ある方が言ってましたけれども、私たちが年齢を重ねるというのは、これまでこう生きてきた世界ですね、あるいはこの今生きている世界、生きてきた世界、生きている世界、その中にあるこう闇をこうずっと長く見つめ続けてきたということでもあるんだというんです。ですから年を重ねるにつれ、高齢になるにつれ、まあ、死の闇もそうですけれども、闇を見つめる自分の目というのがどんどんどんどん鋭くなっていく。でもそれはとても危険なことだ。自分もまたその闇の中に引きずり込まれそうになるからです。でも私たちは神様の言葉によって作られたんです。私どもの命は神様の愛の御心が支えています。たとえ神様の愛を忘れ、自分を否定してしまうほどに深い闇の底に落ちたとしても、私たちの魂は生きたい、そう叫んでいるのではないでしょうか。本当の命を生きたい、そう叫んでいるんですね。自分の人生、自分の命を否定すること、それは裏を返せば本当の命を生きたいということなんです。私たちは神様によって作られた存在、愛の御心によって作られた、そういう存在であるからです。そしてその神様の愛の御心を明らかにするために、主イエスは人となってこの世界に来てくださいました。私たちの間に宿ってくださいました。あなたが本当に生きるべき命がここにある、その命を私があなたに与える、そう言って主は十字架についてくださり、よみがえってくださいました。ですから見つめるべきはイエス・キリストであり、この方と出会って、この方と一緒に歩むときに、私たちは罪の闇、死の闇なんかよりももっと確かな眼差しで命の光を見つめることができるんです。そこで安心して復活の主イエスからいただく誠の命を最後まで生きていくのです。お祈りをいたします。自分に与えられた命を見つめながら、自分の存在の不思議さを思い、また生きる意味を問うことがあります。決して簡単な問いではありませんし、生きることの大変さをいろんなところで経験いたします。これからもスルーでありましょう。しかし初めからある神様の深い愛が私たち一人一人の中に息づいています。復活の主の命の鼓動が死の闇を打ち破り、私たちを支えていてくださいます。クリスマスにお生まれになり、私どもを救うためにこの地上を歩まれた御子イエス・キリストをしっかりと見つめることができますように、今も生きておられる復活の主が語ってくださるその命の言葉によって、私たちがいつも生き生きとした命に生きることができますように、この命の中に一人にも多くのものを招いてくださいますように、主イエス・キリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。